FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の清水芳也さんにお話を伺っていきます。清水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回に引き続き今回も成年後見制度のお話です。
はい、
成年後見制度の話は今日で4回目最後となります。
そうか、もう4回目ですね。
はい、
これまでのお話で成年後見制度は認知症や精神的な病気、知的障害のため一人で契約や取引をすることが難しい方をサポートする制度だということが本当によく分かりました。さて今日はどんなお話になりますか？
はい、今日は誰が成年後見人になるのかというお話をさせていただきます。
確かに気になります。新聞やテレビなどのニュースを見てますと、司法書士さんだったりとか弁護士さんが後見人を務めているというイメージがねちょっとありますけれども。
そうですね、私たち司法書士のほか弁護士さん、社会福祉さんが成年後見人や補佐人、補助人として、選任されることが多くなっています。こういう方々は専門職後見人と言われます。
なるほどなるほど。では専門職後見人の他にはどんな方がいらっしゃるんですか？
はい、ご家族が後見人などに選任される場合は親族後見人と言われます。また一般市民の方が市民後見人として選任されることもあります。
なるほど、そうなんですね。なんか後見人の仕事ってちょっと難しそうなイメージもありますし、必ず専門家が選ばれるものだと思ってました。
確かに、今は私たち専門家が選任されていることが多いですが、これからさらに、高齢化が進むとそういうわけにもいきません。
そうですよね、認知症の方も増えるでしょうしね。
はい、これからはたちつとになりますね。
待って、何のクイズ？たちつと、たちつと、これは何でしょうか？
つまり、手が足りないと。
可愛いんですけど。清水さん絶好調ですね。
ありがとうございます。話を元に戻しますと、
はい、します。
まさに手が足りなくなります。
はい、
平成28年5月から成年後見制度利用促進法という法律が施行されています。超高齢化という社会背景もあって国は成年後見制度をより利用しやすく充実したものにするために旗を振っているんです。
ということはこれから成年後見制度を利用する人がどんどん増えて後見人になる人もたくさん必要になるということですよね。これは司法書士さんも忙しくなりますね。
確かにその通りなんですが、実はもう専門職は手一杯だというのが実感です。私が担当している方もすでに20人を超えていまして、
すごい。
細々とした手続きや大量の書類管理に毎日四苦八苦しています。
いやー、そうなんですか。もう一人でたくさんの方を担当するっていうのはすごく大変ですよね。では今後は成年後見の担い手どうなっていくんでしょうか？ご家族だったりとかご親戚が後見になるのが手っ取り早いようには思うんですけれども。
それは確かだと思います。ただ近しい方で後見人を任せられる方がいればいいのですが、遠方に住んでいたりご高齢だったり疎遠だったり、思うようにいかないこともあって専門職が選ばれることが多かったように思われます。
なるほど。でも専門職は手一杯ということで、これからの成年後見の担い手っていうのはどうなりますか？
はい、一つは社会福祉協議会などが法人後見という形で後見人を務めることが期待されます。
法人というと、会社とか社団法人とか NPO とかですよね。この法人が後見人を務めることのメリットっていうのは何でしょうか？
はい、例えば私しめぎは病気もすれば怪我もします。旅行に出かけることもあるでしょう。このような場合には成年後見人の役割を果たせないことも考えられます。 こういう時に法人貢献であれば別の担当者が代わりを務められるということがあります。
そっかそっか、そうですよね、まあ、生身の人間では何があるかわからないですからね。
はい、また法人貢献であれば他の仲間に意見を聞くとか仕事を分担するとかできるでしょうから、本人さんにとってより良い仕事ができるように思います。今後増えていったらいいなと思っているシステムです。
確かに。他にはいかがでしょうか。
はい、今山梨県内の各地で市民貢献人を養成しようという動きが出てきています。実際に市民貢献人として活躍される方も出てきているんです。
おー、もう実際にいらっしゃるんですね。これはもう本当に頼もしいことですね。
はい、本当にその通りです。近くに住む方が市民貢献人として頻繁にお年寄りや障害を持った方の様子を見に行ってくれる、話し相手になってくれる、私たち専門職は他の仕事も抱えていますし、なかなかこうはいきません。
でもいくら勉強したとしてもちょっとこう一般の市民の方が後見人になるのって、まあ、ちょっとね、その立場を考えてみるとちょっと勇気がいるなと思うんですよね。
はい、確かにその通りです。でも前回までの話の中で後見人一人が問題を抱え込むのではなく、ケアマネージャーや施設の相談員の方、市町村の担当者、社会福祉協議会など支援者がチームで取り組んでいくというお話をさせていただきました。
そうですね、ワンチームですね。
はい、もちろん後見人は大変な仕事ですし不安もあるでしょうが、こうした枠組みの中で活動していきますから一人きりになるということはありません。いろいろな人に相談しながら仕事をしていきます、ですから興味のある方は思い切って市民貢献人にチャレンジしていただきたいと思います。
なんかこう地域で支えるって聞くとちょっとこう綺麗事のようにも聞こえてしまうんですけど、なんかこう青年貢献制度っていうのは、まあ、こうやっていろんな方の関わりの中で成り立っているということで、すごく頼もしいというか心強いですね。
そうですね、お年寄りにしても障害のある方にしても抱える問題は人それぞれです。また性格、生い立ち、考え方、みんなそれぞれ違います。私たち専門職も含めて青年貢献制度に携わる人たちは本人さんからよく話を聞かせてもらって、この方にとって何が最善なのか、みんなが考えていくということだと思います。ですから多くの方がこの輪に加わっていただきたいと考えています。
いいですね。なんかちょっと今ふと思ったんですけれども、青年貢献をする方、空手を習ったらどうですか。
また唐突に空手ですか。
人との付き合いやいたわりを学ぶということで、
うまい。手帳に控えさせていただきますね。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。司法書士は登記、相続、遺言、青年貢献、債務整理など様々な法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は055-253-2376、 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5